今日は詩編の29編です。このところには主の御声のことが語られてあります。一節に力ある者をこらよ、主に着せよとありますけれども、力ある者のこらとはおそらくこれは天使を指していると思われるわけです。天使たちも栄光と力を主に着せる。そしてまた私たちはどうなのか。2節のところに聖なる装いをして主にひれ伏せという言葉が出てきます。聖なる装いとは何でしょうか。これはキリストを身につける、キリストに覆われるということを意味しているのではないかと考えられます。イエス様は婚礼に招かれる客の話をされました。しかし、誰も来てくれない。大通りに行ってもうどんなものでもいいから連れてくるようにとしもべに行って、集められた。しかしその中にはこの礼服を身にまとっていない者がいた。彼はなんとそこから追い出されてしまったという話があるわけです。一見理不尽に聞こえますけれども、私たちはこの婚礼に招かれる、その時には普通礼服をつけて出席するというのが習わしではないかと思います。そして言うなれば王の婚礼に招かれる、それはこのキリストの宴会に招待される、その時に聖なる装い、自らがこのそれにふさわしいものを着て出なければいけない。そして先ほど言いましたように、それはキリストを着るということである。すなわちイエス・キリストが十字架で血を流し、そしてまた私たちの罪を洗い清めてくださった、その義の衣、白い衣を身にまとって主の御前に出るということを意味しているのではないでしょうか。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。私たちが主の御前に立つときに、私たちのこの衣をもイエス・キリストの十字架の血潮によって一切が洗い清められて真っ白な姿で出ることを神様は願っておられるのではないでしょうか。そして3節以降には主の声というのが出てきます。主の声は水の上にある。この水の上というのは3節の次のところには主は大水の上におられると出てきます。そして10節に主は大洪水の前から御座についておられる。大洪水というとあのノアの大洪水のことを思い浮かべることができるかと思います。もう天地未曾有の大洪水が起こり、そしてすべてのものは飲み込まれて死に絶える。ただし箱舟の中に逃れたノアとその家族は命が守られるということがあったわけです。主はその御声を持ってノアに知らさせ、そしてまた彼は救いに預かることができました。また私たちも主の御声によってその救いに導かれることができるわけです。4節に主の声は力強く、主の声は威厳がある。神様の声には力がある。そしてまたそれらはもうこの万物をも支配され、動かすことができる。6節のところにレバノンとシルヨンを若いヤギウのように跳ねさせるとありますけれども、このシルヨンというのはヘルモン山のことを指していると考えられるわけです。それがヤギウのように跳ねさせる、もうそれがもう動いてしまう、言うなれば大地震が起こるというような姿ではないだろうかと思います。そのようにして神様はすべての作られたものを支配し、そして動かせることができるわけです。8節のところにも主はカデシュの荒野を揺さぶるとありますけれども、すべてのものを支配しておられる。そして、主なる神様は10節のところに主は常しえに王座についておられるとあります。もちろんこれは天の御位、天国においても神様は王座にあって、そしてすべてのものから栄光を受けられる方であるわけです。しかしこのことはまた私たちにとっても心の王座にキリストをお迎えするということでは ないかと思います。私たちの心の真ん中に救い主イエス・キリストが座してくださり、また私たちを導いてくださるならば、実は私たちにも神様の栄光が心の内に表され、また満たされることができるということであるわけです。そして11節に、主はご自分の民に力をお与えになる。主はご自分の民を平安をもって祝福される。神様は私たちに力を与え、また平安を心の内に与えてくださる方であるわけです。イエス・キリストは、私が与える平安はこの世のものが与える平安とは異なるとはっきりと言われました。イエス・キリストはコロサイ書の1章16節17節を見るならば、万物の創造者であり、またすべてのものを支配しておられる方であるということです。あの湖で荒れ狂う波に翻弄され沈みかけていたペテロに対しても、声をかけられて彼を引き上げられた。神様は、私たちがどんな時の中にあっても、そしてまた襲い来る困難や、また大嵐に私たちが会うことがあっても、御声をかけてくださり、私たちを助けてくださる方です。私である、恐れることはない。今も私たちにそのように語ってくださり、そして力と、また揺るぎない心の平安を与えて、私たちを引き上げてくださいます。この方に私たちは全てを委ね、またより頼んで、またこの世を歩んでいくものとさせていただきたいと思います。